来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、矢尾さんに来ていただきました。矢尾さん、では早速自己紹介お願いします。
はい、矢尾まなみです。私はブレインリリーストリートメントというヘッドスパとアロマケアというところで2つの施術を神戸の元町の方でさせていただいております。今後はちょっとフェイスケアの方もさせていただく予定で、頭、体、心、丸ごと整えるセッションを提供しています。お客様の約8割が男性で、そのうちのほとんどが経営者さんや個人事業主の方で、眠れない、疲れが抜けない、人間関係に疲れたなど、誰にも言えないような悩みをこそっとリセットしていく場所を提供して、すいません、リセットする場所を提供しております。
わかりました。今日ね、めっちゃ緊張しながら喋ってくれはったんで、今ゆっくりと、喋っていけたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずは、神戸の大体どの辺でやってはるんですか？
神戸のですね、橋宿神社っていう、まあ、5丁目にあるんですけど、橋宿神社の真隣でさせていただいております。
橋宿神社っていうのは、駅で言うとはどの辺なんでしょう？全然ピンと元気で。
駅で言うと結構アクセスが5アクセスぐらいあって、
あ、そうなんですね。
阪神の西元町駅だったりとか、JR で言うと神戸、元町駅、
あ、ほうほう。
あとは、地下鉄ですね。地下鉄でしたら、港元町。あとは、あれですね、花熊駅とか、いうアクセスは、
まあ、結構、ゴアクセスってなかなかあれですよね。いいとこですよね。
ただ、ビジネスマンが多いのかな。ちょっと、なんて言うんだろう。三宮に比べたら人通りは少なくて。
そんな感じ。静かな感じですか？
そうですね。静かな感じです。
したら、わかりました。じゃあ、早速ね、どんな風な施術をやってはるのかっていうのを具体的に聞いていきたいっていうふうにちょっと質問したいなと思うんですけど、まずこの、ヘッドスパのところでどんな風に、やって、まあ、睡眠できない方、まあ、たくさんね、いてはると思うんですけど、どんな風なことをされてはるんですか？
ヘッドスパに関しましては、スタンフォード大学と解剖学のエビデンスをもとに、研究、10年間ぐらい研究されてできたメソッドで、私たちの提供するヘッドスパっていうのは、その20分とか30分とかではなく、がっつり70分のコースで、で、その70分間の間に、ノンレム睡眠だったり、レム睡眠って多分聞いたことあると思うんですけど、このリズムが崩れると、不眠症になったり、過眠症になったりっていう睡眠障害が出てくるんですが、このリズムをヘッドスパの施術している間にわざと再現させます。テクニックを使って。で、そのリズムを体に覚えていってもらって、最終的には睡眠が改善されるっていうものを提供させていただいております。
まあ、ざくっと僕も質問何個かしてもいいですか？
はい。
僕はもう睡眠のことも一度、まあまあね、勉強もしたこともあって、だからレム睡眠とノンレム睡眠で1時間半とかぐらいおきに、なんかこの波の絵を描くようなやつですよね。
そうです、そうです。
それを70分の間で、なんか体感できるという感じですか？
はい、体感できます。なので、ヘッドスパ受けてる最中に、あ、今起きてる、あれ、今寝てるっていう感覚がわかります。
ええー、すごいな。そうか。ええー、そうなの。なんか、ね、いろ、今って睡眠ケアかなっていうふうに言ったかな。もうすごくいろんな形が出てて、今、八尾さんが提供している中で、この睡眠の、この今、ヘッドスパに関して、ここが一番大切にしているよっていうのはどんなことですか？
すいません、初めの方ちょっと聞き取れなかった。
睡眠のこのヘッドスパ。 今やってはるじゃないですか。で、他にもいろんなヘッドスパがあると思うんですけど、睡眠のケアっていうところの中で、八尾さんが、八尾さんが大事にしてるとこってどんなことですか？
大事にしているところは、やっぱりもちろんヘッドスパのケアも大事なんですが、やっぱり実際に、私たちのヘッドスパの中では、まずは診断から始まります。
おお。
それが、アテネっていう WHO も推進している睡眠の診断があるんですが、そこの点数を元に自分の睡眠状態を可視化させる。させた上で、自分がどういう状況なのかを理解して、で、お客様に寄り添ったものを提供するっていうことが一番のケアにつながるんじゃないかと思ってます。
そうなんや。僕、初めて、
アテネ。
アテネっていう、睡眠を数値化するっていうのを初めて聞きました。
ですよね。私も、あれなんですよ。もともと自分がそういうヘッドスパのセラピストっていうわけじゃなかったんですよ。きっかけがあって、こういうのを日本人に、忙しい日本人に提供したいなっていうのがありまして、で、それが、きっかけでそういうことを知ることになったんですが、
そっか。じゃあ、逆に言うと、体験、今、施術された方で、どんな声が上がりますか？
どんな声が上がる？実際に、すっきり眠れて遅刻しましたっていう方も中にはおられます。そういうふうに。っていうのもそうだし、あとは、やっぱり続けていくうちに、その数値が下がってくるので、で、これも、実体験なんですけど、私の、その数値が下がってきたときには、ちょっと自分の脳内整理ができるというか、すごくアイディアが、生まれてきたりだとかっていうのもあったりだとか、あとはやっぱりその睡眠っていう部分でパフォーマンスが上がるっていうので、結構その経営者さんやったりとか、お仕事営業されてる方だったりとかっていうのが私たちのお客さんにはなってきますね。
わかりました。じゃあ、逆に言うと、山さんは、このセラピストを目指したきっかけってどんなことなんですか？
実はですね 私以前はずっと頑張ることが正解だと思って生きてきたんですよ。でもある時自分の心と体がすごくバラバラになっていることに気づきまして、で昨年12月に、うつ病になったんですよ。でその頃に本当に私は記憶障害だったりとかっていうのも出てきたりとかで、もう自分が車を止めた場所が分からず大阪を2時間さまようとか
おお、
あと
そうですね。
キャッシュカードとかをクレジットカードをなくしたりっていうのが多発しちゃって、でやばいなって思った時に出会ったのが、その大阪でヘッドスパのサロンをされているオーナーさんだったんですね。でこの方の施術を私は3ヶ月かなさせていただきまして、その頃にもう3ヶ月後、またそのアテネの診断、もともとアテネの診断した時は数値がめちゃくちゃ高くって もうバランスが、生活リズムが崩れてたんですけど、その時に。でも3ヶ月後にそれを、した時に半分ぐらいの数値に変わってたんですね。で、その時に、やっぱり自分の体が結構正常に戻ってる、睡眠ってめちゃくちゃ大事やなっていうことに気がついて、で、整ってない時、自分の体もそうですし、自分の思考も整ってない時ほど、眠りっていうのが浅くなっているのに気がついて、で、それを取り戻していく過程で、いろんな人の整えることっていうところに力になるかなと思って、セラピストを目指そうと思いました。
おお、そうなんですね。今ずっと、例えば、うつの状態で受けていって、3ヶ月後になって、で、3ヶ月後、改善されてるって感じたじゃないですか。そこから自分でこの仕事をしようと思ったのは、いつぐらいからやったんですか？
でも、 結構私自分の体と向き合ってきてなかったんで、もともとその、まあ、12月に鬱になる前にサロンをやりたいなとは思ってたんです。で、まあ、フェイシャルのそれはサロンとかこうエステ系のサロンをやっていこうかなと思ってたんですが、まあ、やっぱりその助けてくれたというか、その方と出会ってこう価値をこの価値をもっと世の中に広めていきたいなとかって思い始めたのは、結構熱くその人がこのお金儲けじゃなく、本当にこう日本中にこのセラピストを育てて、いろんな人の悩みだったり、その体を整えるっていうことを本気でしていきたいんやっていう結構熱い思いを持ってた方だったんですね。それを聞いた時に、まあ、自分もじゃあそれがこう自分の体で体感できたらっていうので、結構初めからその人に対してのその信頼だったりっていうのは初めの方であって、で私もサロンを実はしたいと思ってるっていうのもその初めの方にさせていただいてっていう感じで、結構なんか初めからやりたいなっていう気持ちはありましたね。
そっ
はい。
か。じゃあ、これ今、実際に、6月からでしたっけ、オープンしたんで。オープン前の準備どうでした？
オープン前の準備は、私結構この性格的に、やるって決めたらめちゃくちゃ早いんですよ。で、もうそれこそオープン前の準備は結構早いスパンでやりました。徹夜も全然するしっていうのが、まああったんですけど、めちゃくちゃ早く、こういうのが、こういうサロンでこういう形でこういうのがしたいみたいなのが、結構私の中の頭のイメージがあって、でその、まあその、ヘッドスパのオーナーさん、土井さんっていう方も一緒にやっていこうっていうので、わざわざ大阪から来てくれてっていうのもしてくれてるんですけど、まあ、一緒にやっていってるっていう感じですね。
結構オープン前、いろんな事業所の立ち上げね、僕らも見させてもらうんですけど、立ち上げ前って結構テンション上がってグッとやるんですけど、終わった後に立ち上げてから結構コンディション崩す人よう見てるんですよ。立ち上げてからはどうですか？
あ、私の体ですか？体全然大丈夫です。めちゃくちゃ元気です。
そうなんや。そっ
はい。
か。わかりました。じゃあ、今ね、そう、僕ら結構多いんですよ。立ち上げてから1ヶ月ぐらいしたら急に疲れ出てきてて、もうしんどいとか言ってる子らよく見るんで、ああ、やっぱ違うんだなっていうの。その辺は普段、睡眠のケアを自分でもやってる感じですか？
そうですね。その、まあ。自分でもやるというよりかは、そのセラピスト同士、その土井さん、
そういうことで、
私だったりっていうのは、技術の向上はずっとしていかないといけないって思ってるんで、お互いやり合いっこしたりとかっていうのもあるんですよ、練習するのに。なので、結構脳の方は 私は安定しているのかなと、今は。
いや、だから、それ聞いてて、だから、応募前にコンディション悪くならへんかったんかな、とか思うと、今、ね、答えを、同一、まあ、その同一さんという方と一緒にやってるから、あ、コンディション維持できてんねや、っていうのはちょっと、あ、やっぱそうなんだ、と思いまし
そうですね。で、まあ、ヘッドスパだけじゃないんですけど、アロマの、その、リラクゼーションの方も、まあ、同じような、土井さんと同じような形で、私の、その、ちょうど、鬱になった時に、助けてくれはった、まどかさんっていうセラピストがいまして、で、その人が、アロマの、その、体のリラクゼーションをしてたんですね。で、その時に、こう、まなみん、大変そうやからおいでって言ってたのがきっかけで、でこれも素晴らしいなっていうので、やっぱり香りとかその感覚を味わうっていうのがなかなかこう私は日常生活であんまり味わってきてなかったなとか、もう今まで仕事仕事仕事育児もしてるんで、育児育児育児だったりとか、まあそういうのもあって、なんかこうまあふっと立ち寄れるというか、ふと自分をリセットする場所として、なんか提供できたらいいなと思って、一緒にやらせてもらってます。
そうか。でも結構じゃあ思いが全部 自分が体験した思いをみんなに体験したいみたいな形でのサロンを目指してるんかなって感じました。
あ、そうですね。本当にそうです。なんか、こう、忙しいだったり、やっぱり、こう、疲れてるとか、こう、男性の利用客が今8割なんですけど、なかなかこう、落ち着けないとかいう方が多かったりとか、サロンっていうのを、なんか、あんまり行かない人も多くて、なんかこう、肩こり、マッサージ、もみほぐし、3
あ、
回パーみたいな ところには行くけどって、なんかヘッドスパのサロンとかっていうのはちょっと女性向きやったりとかっていうので、いや、でも全然うちはなんか気がつけば8割男性の方でっていう
そう
の
ですね。
で。
まあ、珍しいっていうのかどうかわかんないですけど、あ、男性8割ってなんかすごいなっていうのは正直思った感じですね。
はい、珍しいと思います。
では す
い。
よね。そうですよね。だからサロンってやっぱハードル高いんですからね。言葉的にね。
はい。
そっか。なんだろう。何か、じゃあ今来てるお客さんが、今、矢尾さんのサロンを選んだ理由ってどんな理由やったんですか？
ああ、サロンを選んだ理由、あんまり聞いてないですね。確かにそこ。
そうだよ。
聞かないといけないですね。
なんかあるんかなとか思って、そんだけ男子率の多いサロンって何なんだろうと思ったから。
なんででしょうね。でも、まあ、これは私のちょっと個人的な意見というか、あれなんですが、なんて言うんだろう。こう、ヘッドスパっていろいろあると思うし、リラクゼーションもいろいろあると思うんですけど、でもその中で、やっぱりこういう、他がやってないこと、もう70分のコースは、なんでこの70分なのかっていう説明をさせていただいたりとか、で、アロマに関しても、まあ8種類のアロマを使って順番にやっていくっていう施術をまどかさんがさせて、いただいてるんですけど、でもそれもなんでこの順番なのかっていうのもまどかさんがお話ししたりとか、なんか結構その価値提供っていうものにこうフォーカスを置いてまして、でそこにやっぱ共感してくれたりとか、じゃあ一回試してみようかって言って来てくれる人とかが多いのかなって個人的には感じております。
その個人的に感じるのがすごい大事ですよね。こんな風な感じなんだな、みたいな。後でね、数値はね、調べたら出てくるけど、感覚すごく大切なのかなと思ったんで。
あとは、そうですね、終わった後とか、まあ、カウンセリングするときに、いろいろお話を聞いたりとか、なんかこう、なんでこう、こういう、まあ、なんて言うの、アロマだったりとか、そういうヘッドスパに、なんで興味があるんですかとか、っていうと、やっぱり、普段疲れてるだったり、まあ、ちょっといろんな悩み、悩みも含め、まあ、こういうこと頑張ってるとか、そういうことをなんか話してくれるお客様が多くて。で、次第とこう、あ、それ頑張ってるんだったら応援するよとか、なんか人とのコミュニケーションみたいなのもちゃんと取れてるのかなと思って、またリセットを来月しに来てね、みたい
ああ、そっかそっか。じゃあね、これからね、まあ、サービス内容、例えば時間がどれぐらいかかって、コース的なところとかっていうのも説明もらえたらなと思って。
あ、そうですね。ヘッドスパに関しましては、まあ、先ほどもお伝えした通り、今限定でなんですけど、だいたいカウンセリングから始まって施術してっていうので100分ぐらいいただいてるんですけど、まあ、100分で今、通常料金はちょっと高い1万円ほどするんですが、今はそのオープン記念というか、6月から始まってて、8月までなんですが、その100分を3980円でさせていただいております。はい。で、アロマも同様ですね。カウンセリングから始まって、まあ、終わるまでに80分から90分程度なんですけど、それも今お安くさせていただいて、それも3980円でさせていただいております。はい。
結構しっかりした時間の割に言う、 で、結構100分であったり90分なりの時間で、その金額で、まあ、キャンペーンでやるって言っても、結構金額は、あれじゃね、お安い、安いというか、結構破格な感じがする。
そうです
正
ね。
直言うと。うん。
とても破格で、とても赤字でございます。
ですよね。そんな感じするよね、という感じですね。
まあ、でも、その価値、先ほど言ってた、まずは知ってもらいたいっていうのを、まあ、一番に私は掲げてて、やっぱ思いっていうものも、先ほどもお話しした通り、そこをまずは知ってもらいたいなっていうのが、一番でございます。
そうですね。今は、オープン価格というよりか、広報価格ですね。
間違いないです。
わかりました。じゃあね、今、矢野さんが今、6月からオープンして、先のことなんですけど、約5年後、どんな風になってたいですか？
5年後のビジョンは、もう整うこと。まあ、当たり前の文化になってるように。なったらいいなって思っております。で、まあ具体的には、こう、メンズが多いので、まあ整う男っていうのを立ち上
あ、
げて、で、
そういうことね。
なんかいろんな人と、まあコラボしてというか、整うっていうことを、メインに、他にも多分リラクゼーションだけじゃなく、こう、まあモテるだったりとか、外見の部分だったりとか、まあ、お金の部分だったりとか、まあ、よりよく男性が、まあ、やっぱり頑張ってる人が多いので、その人たちがまずは整うっていうのを拠点とできるようなサロンにしていけたらいいなって思っております。
わかりました。そのね、5年後の目標を実現するのに、今必要なものって何で、必要なことかな？必要なことって何ですか？
必要なことですか？必要なことは、まあ、やっぱりお客さんですね。
そうですね、確かに。
来ていただいて、で、整えながらっていうところで、一緒になんかこう伴走できるようなお客様がいたらいいなっていうのと、あとは、その専門家ですね。整うってことをテーマにした専門家の人たちと一緒に何かコラボができたらいいなって思います。
わかりました。では、このね、収録聞いてる方で、一緒に何かやりたいなっていう方は、インスタグラムの、URL か、も一緒に載せさせてもらうので、まだ直接ね、やり取りしてもらえたらな、と思います。
はい、待ってます。
ありがとうございます。では、山本さん、今日はお時間いただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。とても楽しかったです。
では、またね、半年後でも、1年後でも、一回喋ってみたいなっていう時にあれば、ぜひ、一緒にまたお話しましょう。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。